おはようございます。もうロマ書読まれたでしょうね。もう何回も読まれたかなと思うんですが、ぜひ読み続けて聖書の中の聖書というふうに言われるところです。ぜひ読んで信仰の確信にどんな私たちを罪が私たちを責めようとも神様がキリストによってあって救ってくださっている、その確信を持っていただきたいと、そのように思います。6章のまた1節から11節14節というふうにこうそこをずっと見ていきたいと思うんですが、今日は特にその先週の続きでして5節6節が中心になります。ただこの6章の1節から2節をちょっともう一度お読みします。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。そしてここから飛んでいいんですね。もし続きを言うとすると飛びまして12節ですからっていう、またそこに続いて14節の終わりまで、これが一つの区切りなんです。そしてじゃあ3節から11節までは何なのかっていうと、前回もお話ししましたように、実はこの罪に対して死んだというこのことを説明するために、実は3節から11節までがある。私たちが罪に対して死んだって一体どういうことなのかというそのことを説明している文章だというふうに思っていただくと話が分かりやすいかなというふうに思います。私たちが罪に対して死んだってどういうことなんでしょうか。いや、私たちがもう罪を犯さなくなるっていうことなんでしょうか。もちろん一部それも含まれているだろうと思います。しかしここで言われているのは私たちの性質の問題ではないんですね。私たちがキリスト者として良くなるというそういうことを中心に言っているんじゃなくて、神様の前における私たちの立場なんです。このことを言っているんです。神様が私たちをどう見てくださっているかということについて言っているのであって、私たちがキリスト者としてどれだけ世間から人々からいい人だというふうに思われているかどうかということを言っているわけではありません。ただ私たちは神様の前にどう思われているかということは12節以降に関わってくるんです。つまり神様に私たちが本来私たちはとてもじゃないけどもそんな風に見られないはずなのに、私たちはもう罪に対して死んだものと見てくださるので、もうそういう罪の中に生きているものではないから、じゃあどうするんですか。キリストの蘇りとともに蘇ったんだ、じゃあキリストの蘇りとともに蘇るっていう新しい生き方っていうのは何なのかというのが4節にあります。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストともに葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。と言っている。ですから、新しい歩みをする。じゃあ、新しい歩みをするために命にあって、もう古き私たちは死んだ。キリストにあって死んだ。じゃあ、その死んだということだけではなくて、私たちはキリストにあって新しい命に生きるために蘇った。キリストともに蘇ったんだ。というふうに言ってる。だから蘇ったものとしてどう生きるかが12節のですからになるわけです。じゃあ、クリスチャンとしてどう生きていくのが、古き私はキリストともに死んだということを証しするのか、また新しい命にあって生きるということになるのか、ということが12節以降にあるわけです。そして同じことが今度は5節でも6章の1節で言われていた反問ですよね。じゃあ私たちはどうなるんだ、神様の恵みが明らかにされる 罪が深ければ深いほど神様の恵みって大きいんだ。じゃあもっと悪いことしようって言っていいんでしょうか。なぜならば恵みが大きくなるんだから。という考え方に対してそうじゃないという答えと、じゃあこの15節でそれではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのですか。じゃあ何してもいいのかっていうもう一つの反論が出てくる。どうせ許されてるんだったら何したっていいじゃないか、神様がそう見てくれるんだったら何してもいいじゃないかっていう考え方に対して、そうなの、罪を犯そうなんていうことになるのか、絶対にそんなことはありませんと言っているのは6章の2節と同じですよね。絶対にそんなことはありませんっていうふうに打ち消しています。そしてその中でこの今日はその前半この6章の5節と6節が中心なんですが、その中で一つの前提があるんです。その絶対にそんなことはないということに対してみんなが当然そういう考え方に賛同するでしょってことです。当然そのことわかるでしょっていうことですね。絶対にそんなことないって。でそれはどういうふうな言葉でまた別の言い方をしてます。6節でこう言っています。私たちの古い人がキリストともに十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っています。そして9節でもキリストは死者の中から蘇ってもはや死ぬことはなく死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。この知っていますという言葉なんです。この知っていますというこの言葉はですね、言うまでもなくキリスト者であるならば当然わかっていることですっていう意味です。そういうことなんです。でもここのところでその私たちは6節でもうキリストともに十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを知っています。私たちの古き人がキリストともに十字架につけられたその意味を知っていますって言っているんです。もう分かってるはずだ。この分かってるってことの中には知的に分かってるってこともあるでしょうけども、経験している、もう経験済み、もう過去のことなんです。これからそういうことが分かるようになるっていうことではなくてもう分かっているっていうことは、クリスチャンっていうのはそこから出発していることなんです。でそこから出発しているところに以前に戻ろうとしているのが、じゃあ恵みが増し加わるために私たち罪の中に留まるべきでしょうかっていうこの質問自体は、もうクリスチャン以前の状態に戻ること、未信者と同じ考え方なんだ、キリストを信じてるっていうこととは違うんだ、もう私たちはもうそんなところ次元じゃなくてもう出発しちゃってる、クリスチャンとして出発しちゃってる。なのになぜまたクリスチャンになる前のものの見方や考え方の中にいるのっていうことなんです。で、これに対してですね、そのことをずっとこう説明していくわけです。ですからこの私たちは知っていますっていうのは一つの大きな鍵です。もう私たちはそれを経験してる。クリスチャンだっていうことはそこからもう出発して歩んでいる。そのことでもう悩んだり迷わされたりする必要ない。いや、してはならないんですよね。信じる前の状態に戻ることになりますから、そういう考え方は。ということです。さあ、そこで、私たちはこの4節でこういう言っている言葉がもう一度見ますが、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。と言っています。つまり、キリストの死、そして葬り、完全に私たちはキリストともに葬られたんだ。という、もう、クリチャンっていうのは、信じる前の私っていうのはもういなくなった。完全にそういうもう立場にはないんだ。ということをまず知らなければなりません。でなぜそうなのかっていうと、この5節で もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、ってこう言ってます。つまりこの継ぎ合わされるということです。この継ぎ合わされるっていうのは、継ぎ木されて命を一つにするということです。これはきっと継ぎ木のことをこう考えてるんでしょうね。この根元とまた新しいものが継ぎ木されると、それは一つになって生きていく。切り離すことができない。ですから根元が切られれば、継ぎ木されたものだけ生きていくってことはできませんよね。これ一体となっているということです。で、これは、それともう一つ面白いこと、この言葉は、キリストの死と同じようになっているというふうに言っています。同じって言ってるんじゃないです。同じようになっている。別の訳ですと、似たもの、似た姿になっているという意味のようです。この同じようになるってことは、同じような姿になる。むしろその本質において同じ状態になるというよりも、その継ぎ木の元です。その元のと同じ本質を受け継ぐものとなるということです。同じになるってことと受け継ぐっていうのは違うんですよね。だって継ぎ木されたものは、これはその継ぎ木されたものと一体と元の木と一体になりますけれども、元の木じゃないんです。でも元の木と同じようになる。命を共有するっていうことです。そういうふうに言っています。ですから、この同じようになるキリストと似たものとなる。本質的にはキリストとは私たちは違います。でも似たものとなる。私たちがキリストに継ぎ木されて、キリストの死の姿に似たものとなるならば、次なんです。死ぬってことは似たもの。そして次。必ずキリストの復活とも同じようになる。と言っています。キリストの復活の姿にも似たものとなることができる。と言っています。クリスチャンはバプテスマによってキリストに結び合わされる。これはバプテスマによってその儀式っていうよりも、ここでは聖霊の神様のお働きを指していますよね。このバプテスマってのですか。このバプテスマという儀式に、この特別な力があるということではないことは、先々回もお話ししたと思います。つまり、このバプテスマによってっていうのは、御霊のお働きによって、キリストに結び合わされることにより罪に対して死にました。そして復活に私たちは属するもの、新しい命に生きるものとされたという意味であります。ですからキリストとの結合というのは、キリストを頭とし代表として新しい人類、新しい民の一員となるということです。もそういう意味では、ここでは神様がキリストによって新しい神の民を作り出そうとした。そしてそれによって新しくされた。という、そういう人たちの集まりが教会なんです。だから教会にバプテスマという印をお与えになったんです。それを告白する者たちという意味ですよね。ですからバプテスマっていうのは、キリストともに死んだだけを言ってるんじゃないんです。もう新しい生き方を始める新しい立場になったんだ。新しい命を生きるものとなったんだ。そういうものとされたんだという告白として、私たちはバプテスマというのを行います。で、それを受けて、この教会の教会員となった。お一人お一人だということです。で、私たちはここで、特に覚えてほしいことは、私たちがキリストになるわけじゃないです。キリストに似たものとなる。キリストと同じようになる。ということはどういうこと、何を言いたいかっていうと、このキリストと同じになるんじゃって、のようになるっていうことはね、私たちはキリストの受けた苦しみ、痛み、悲しみ、屈辱、そういったものを私たちは今、受けてはいないんですよ。だって私たちはどうですよ、自分の罪のためにあのキリストのようにですよ、ゲッセマナの園で 血の汗、この汗を流すほどにその罪の苦しみを私たちは味わってますでしょうか。そして父なる神からに対してですね、あの十字架上でなぜ私父を、なぜ私をお捨てになったんですかという、あの叫び声を上げなければならないほどの苦しみを私たちは味わっているんでしょうか。味わっていないんです。だからキリストと同じにはなっていないんです。でも同じようにされているっていうんです。追撃されたっていうのは、つまり私たちはそういう痛みや苦しみを自分の罪のに対してさえも味わっていないのにもかかわらず、味わって、そしてキリストにその罪が、この裁かれたの、キリストが裁かれたの、同じようにキリストにあって私たちもその痛みや苦しみからもう関係のないものとして裁かれた。それが同じようにっていう言葉の意味です。ですからキリストの前に私たちは決して誇ることはできないです。俺は信じてやったなんていうのは、キリストの苦しみがわかるなんていうのはとても言えないです。でもね、でもそれを神様はキリストの苦しみ、痛み、そして最後にこの十字架について死ぬっていう、そのことを私が受けたことと同じように見てくださる。それがキリストの十字死と共に継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになるっていうことです。ですから私たちは自分の罪や弱さや痛みを知った時に非常に苦しむかもしれません。これからも。でもその苦しみはもう終わったんだ。キリストの苦しみでもう私の苦しみはもう終わったんだ。追ってくださったんだ。と言ってそこに戻るんじゃなくて、そこからまた出発していただきたい。人の罪を見た時もそうです。人の弱さを見た時もそうです。あの人のあの痛みや苦しみもキリストが追ってくださってるんだ。その人もキリストに接ぎ木されて、そして新しい歩みを始めた私と同じ主にある兄弟姉妹なんだ。もう十分に神様はあの人のためにも苦しまれたんだというふうに覚えて、そして今私がいるのは、またあの人がいるのはキリストの復活復活と同じようになっている。なっているんだ。私たちはあの十字架について、そしてもう一度墓に葬られて、もう一度三日目に生き返るっていう経験はしていません。継ぎ木っていうのは、根元からこの元の木が種からまかれて、ずっとね、いろんなこう苦難を経て、そしてその他の枝を接ぎ木するほどに丈夫になったわけじゃないですよね。接ぎ木されたものは、ただそこの必要養分だけを受け取るように接ぎ木されるんです。その実を実らせるための豊かな、その太いその養分を吸い取るための根っこだとか枝とかっていうのは、その接ぎ木されたものは持っていないんですよ。力はないんです。でも私、接ぎ木されたものはそこから、まるで自分が頑張って努力して気を結ぶ、大きな意味を結ぶための試練を経てきたかのように身を結ぶわけです。だからいいとこ通りしちゃうわけなんですけどね。でもパウロはそう言っているんです。ですから十字架とともに滅んで、そして必ず同じように接ぎ木されるってのは、同じように死んだとするならば、私たちも復活とも同じようになっていく、一体となっているんだということをここで言っています。似た姿。そしてさらにここで、この先ほど言いましたように、この似た姿になると言ったときに、ややもすると誤解されている場合があります。キリストと同じように私たちが過ごせるというふうに考えることです。キリストがこの地上生活を歩んだように、私たちも清められて罪を全く犯さないようになる、 そういう生き方が実はこの似るということなんだ。でもここに似たものっていうよりもこっちは日本語の方はいいですね、同じようにっていう言い方をしています。生活が同じようになるんじゃなくて、死んだことが同じようであり、そしてキリストが復活したのと同じように、私たちも復活したものと同じように見られるというふうに言っているんであって、私たちがキリストのように素晴らしい人生を、この地上生活を送ったような生活に私たちが性質を持って生きれるということを言っているわけではない。だから十二節以降に、ですからこういうふうに生きようではないかというふうに言っているところであります。ですからキリストにあって蘇るっていうことは、キリストと同じ素晴らしいその人格にいっぺんに変わるっていうことじゃないんですよ。私たちはそこから出発するんですよ。今度は新しい命を得たものとして、ですから私たちはあなた方の死ぬべき体を罪の死骸に委ねて、その情欲に従ってはいけませんよというふうに、新しくキリストにあって生きるものとされたものの目標、生き方、そういったものが進められているんです。でなかったらね、もう一瞬にしてこう何も苦労なくっていうんでしょうか、私たちがキリストのようにそのような素晴らしい人生、思いをこう歩めるとするなら、この十二節以降の進めはおかしいんです。このように進められてるってことは、私たちはもう今までのアダムの時ですよね、アダムのあの古き人、罪を犯したあの状態に当然生きるべき生き方、そういったものから全く変わった生き方になったんですよ。だからアダムの時を抱いていたようなことを求めて、そしてそれを誇って、そしてそれを慕って生きる生き方は、新しくキリストの命にあって生きる者にとってはふさわしくない、あるべき姿ではないと言ってるんです。ですから私たちの中に、もし本当に人を恨んだり妬んだり、いろんなこと、そして誇ったり、そんな思いが湧いてきてしまったらば、あ、私はそういう生き方をするために新しく生まれ変わったわけではない、キリストの復活に命に預かったわけではないんだということを思い返してほしいのであります。人を妬み恨み、そういう思い、そしてまた罪を罪とも思わなかったような、まさに私たちは自分中心な生き方から変えられた歩みをするために、私たちはキリストに接ぎされて、キリストの死と同じようになり、キリストの復活とも同じようになった。このことを覚えていきたい、これが命にあって新しい在り方なんだということではないでしょうか。そしてさらにこの似た姿っていう中には、ロイド・ジョーンズという人は言っています。ただ単にこの地上生活が新しい歩み、全く違った歩みをするということだけではなくて、完成があるということも言っているんだ。終末の時には、主が来られた時には、私たちは栄光の体に変えられて、全くこのキリストに似たものとなるという、終末のそのキリストご自身と本当にこのその肉体もそれに伴って栄光に輝いたものとなるということを指してもいるんだ。それは確かにヨハネという人が手紙の中でそのことを言っています。第一ヨハネを見てください。第一ヨハネの三章二節、三節を読みします。第一ヨハネ、ヨハネ第一の手紙ですが、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。これ私たちの立場です。もうキリストと共に死んでさ、キリストも蘇って新しい命に生きたんでしょ、新しい民となったんでしょ、 だから私たちは神の子供です。神の子供となるんじゃなくて神の子供なんです。だから神の子供としての歩みのことを言っています。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、これ再臨のキリストのことですよね。キリストが現れたなら私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。この時の似たものとは何かというと、なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。というこの似たものっていうのは同じように変化すること。そちらの方を指しています。立場の問題ではなくて、これは明らかに変えられる、変、栄光の体に変えられることを言っています。だから、キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。ということをまたここでも言ってますね。いや、当然、イエス様が来られた時に私たちを完全に清くしてくださるんだ。罪のないものにしてくださる。だから今のうち好きなことをやろう。じゃないんですよね。それがこの15節以降になるんです。そういう6章の15節以降。じゃあもっと罪を今のうちに犯しておこうじゃないかっていう話が出てくるんです。でそうじゃないよっていうふうに言ってる。いやむしろ清く生きようとするんだというふうにこのヨハネ第一の手紙の中でもヨハネは伝えています。ですから私たちはあらゆる意味におきましてこのキリストにつくバプテスマを受けてキリストに継ぎ合わされてこのようにキリストと結びつく、密接に結び合わされていますから、私たちがキリストにあるならば、そのことは当然、もう完全に、今不完全であっても、私たちは神の民であり、神の子なんだから、私たちには不完全でそのままで終わることはない。完成される。という望みを抱いて、今をどう生きるか。ですから私たちは情欲に従って生きない。その戦いは、その生き方は決して無駄にはならないって言うんです。未完成で終わらないって言うんです。素晴らしいですよね。私が一生懸命神様の前にキリストに会ってクリスチャンとしてふさわしい生き方をしようと言ったことは、今新しいキリストが来られた時に、はい、全部それを再生産おじゃんにしてリセットでまた新しくなるっていうんじゃないんです。そういう今のキリストにあった新しい命を生きているその生き方っていうのは、これは必ず報われるんだ。完全な清さに生きれる、変えられるんだ。で、私は再臨を待ち望むっていうその時に、すっごく待ち望むことの中には、やはり罪を犯さなくても済むこのことです。これはなんと幸いな生き方だろうなと思うんです。人を恨まずに済む、妬まずに済む、怒らずに済む。なんかいつも夫婦喧嘩してみたいなんですけど、本当にそういうことがなくて過ごせる、すっごい希望ですよ。そしてそれが必ず神様はそのように変えてくださるという、その約束があるので、今のその戦い、罪との戦い、これは虚しいものじゃない。このように私たちはこの覚えさせられます。ですから私たちがこの継ぎ木されているということは、本当に私たちが今どう生きていくかということにおいて非常に大きな指針となります。で、その時にもう一つだけお話しますが、この中でとても大切な言葉があります。それは何かっていうと、この6節で私たちがこの死んだってんでしょ。死んだのは何が死んだかっていうと、古い人がキリストと共に十字架に移る。さあ、ここでキーワードです。この古い人っていう言葉の意味です。古い人って何を指しているのか。ここでパウロは再三言ってますけれども、私たちはその肉的な性質、そういう罪を犯す、そういう方向、そういうものが キリストともに十字架につけられた、そういう古い人がつけられたっていうふうに言っているのか。つまり、罪を犯しやすい性質。そういったものが私たちは十字架につけられたっていうふうに言ってるかというと、決してそういうことを言ってんじゃないことを覚えていただきたいんです。なぜならば現実的に私たちイエス・キリストを信じたのにかかわらず、その罪の性質、残ってるじゃないですか。その戦いで苦しんでるじゃないですか。だから、その十字架に古き人がつけられたっていうのは、その性質がなくなるっていう意味じゃないんです。そうじゃなくて、ここのところでは、その前の5章の21節から言ってるところ、アダムとの問題なんです。古き人っていうのは、アダムの性質なんです。アダムのこと言ってます。アダムの性質って何ですか？神を神として認めない。そして、神よりも自分のことですよね。それを良しとする。そういうことを求めていく、そういう生き方です。そういうあり方です。性質じゃなくて、そういうあり方なんです。それを古い人って言うんです。そしてその結果なんですが、滅びるんです。神の裁きを受けて滅びるんです。そういう性質なんです。そういう立場であり、性質であり、そういう古い人のことを言います。それを古い人。それはキリストにあった新しく生きる、新しい歩みを始めた、そのクリスチャンの生き方やあり方と比べて古い人です。じゃあ古い人っていうのは私たちの中にもう関係ないかっていうと決してそうじゃないですよね。私たちはそういう戦いもしているんだけれども、私たちはもう別の立場にいる。新しい神の子としての立場を今私たちは歩んでいるんであって、何ですか？アダムの古い人のような、古い人であるアダムの時のようなものを私たちは求めて生きるものではなくなったし、またそういう罪を犯すことを自分の得意技みたいに誇るものでもないです。そして何よりも滅びるものではないんです。神様の呪いを受けて滅ぼされるものではなくなったという意味です。そういう古い人は十字架とともに滅んでいる。十字架につけられている。だから私たちはもう目指すものも、生きる意味も、目的も、そしてその結果も、全然違うんです、アダムの時とは。私たちが、この結末は何ですか？キリストの栄光の姿に変えられるという、素晴らしい結末が私たちの結末なんですよ。これがキリストにあって、キリストともに死んで、キリストともに生きたものとなるということの素晴らしい結末なんです。これは私たちが、今の現状が私たちが自分をどう思うとです。人が私をどう思うとです。神様が私をそのようにしてくださったんです。だから私たちはどう生きるべきなんでしょうか。どう生きたいと願うんでしょうか。12節。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいきません。私たちはこの死ぬべき体、この地上の生活っていう意味ですよ、これ。死ぬべき体だって滅ぼされるっていう意味じゃなくて、この地上生活っていう意味です。この地上生活を情欲に従ってはならないよっていう勧めなんです。そして何ですか？またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜなら、あなた方は律法の下にはなく、恵みの下にあるからです。という勧めなんです。で、このことはまた、後に、具体的にじゃあどう生きていくのかっていうことは、後に見ていきますが、この5節と6節で私たちに言っているキリストに継ぎ合わされてキリストの死と復活とも同じようになる。そして私たちの古い人がキリストともに十字架につけられたっていう、そのことの意味は今お話ししたことの意味であります。ですから罪の体が滅びて、6節、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることも私たちは知っています。ですから罪に囚われたような生き方がもうしなくてもいいんだっていうことをあなた方も分かってるでしょう。経験してるはずです。ね、 罪との戦いは決して虚しいものじゃないし、決してそれは神様の前にこの覚えられないものではない。それは覚えられるものです。そして私たちはそれは未完成で徒労に終わるものではなく完成されるんだ。そういう完成に向かっての今の私たちの人生なんだということも同時に覚えていきたい。ですから皆さん、私たちが罪のためにもしあなたが私たちが戦ってるならば、それは素晴らしい戦いです。神のキリストの栄光の姿に似る、似せていただく、その完成に向かっての戦いなんです。滅びに向かっての徒労ではないんですね。そのことを覚えたときに、その戦いを本当に、キリストにあって私たちは尊い戦いとして神様の前に、お捧げしていきたい。またそういう生き方を本当にしていくときに、どんなにかキリストのご再臨が待ち遠しいことでしょうか。罪を犯さなくてもよいっていうことの素晴らしい歩み、あり方というのをどれほど待ち遠しいものとなるでしょうか。私たちはどんなであっても、私たち自身はどのように思い煩い悩み苦しみ戸惑おうとも、キリストにあって継ぎ木されている私たちはキリストから新しい生き方を学ぶものとして、生きるものとしてされたんだということをぜひ覚えていただきたい。そして今を励ましとしていただきたい。こういうふうに私自身も思うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを大切とします。主の皆が崇められますように。本当に私たちが神様の前にどんな立場に置かれて、どんな幸いな状態に今あるのか、主よ、まだまだ私たちはそのことを知り得ませんし、また知り尽くすことはできないと思います。しかしこのことのために御子は十字架について苦しまれ、そしてその命を父なる神から捨てられるという形でお捨てになりました。本当に主よ、その痛みや苦しみがこの私たちの新しい歩みのためであることを覚えたときに、どうぞこれからの歩みをどうか神様、その目標を見失うことがありませんように、さまざまな戦いにおいても本当に方向を正してくださいますように、私たちの望みがどこにあるのかをいつも点検していくことができますように、聖霊なる神様のお助けを心からお願いし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。